この御教えの書、口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。天の父よ、2024年初めての礼拝で御言葉を聞き、また御言葉を繰り返し口ずさみ、それを実行するようお勧めくださることを感謝します。御言葉だけの実体の伴わない生活から、心の内に御言葉が定着する信仰生活へと導いてください。主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。ローマ人への手紙11章11節。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか？決してそんなことはありません。かえって彼らのその地によって救い外邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくてやなくて何でしょうか。今日はイスラエルのつまずきの理由でありますが、まずつまずきのですね、つまずきのずきがつじゃなくてすに点です。すに点ですね。つまずき、先週は皆さんいかがだったでしょうか。元旦に地震とはなんという恐れ、なんというですね、終わりの時を思い起こせというメッセージなのかなとも思いました。2024年、どのような年にしたいかな、思い巡らした後の出来事でした。元旦の朝も蒼天礼、蒼天祈祷会を捧げていました。2日も蒼天祈祷会を捧げていました。先週は司会が私の当番でしたから、私はいつもF.E. マイヤーの今日の祈りというですね、小畑進先生が翻訳という形で、それをもう少しですね、分かりやすくですね、書いておられる本でありますが、それをいつも読むんです。で、1月2日はですね、どんな祈りだったのかっていうのから紹介したいと思うんですね。その日の御言葉は、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ヨハネ10章10節、分かりやすいですね。ヨハネ10の10ですね。こんな祈りです。 良き牧者であられる主イエス様、宝の持ち腐れということがあります。私はせっかくいただいた永遠の命を忘れて、目の先三寸のことで追われては、風にはためく炎のように危なっかしく苛立って日を過ごしています。一日には一日の計画を、一年には一年の計を立てるとともに、永遠の計略を大きく立てて、天国人らしく生きるよう、狭くなりがちな私の心を開いてください。それもただ生きるという以上、次の世界への小手をかざし、希望の眼差しを上げて、遥かな豊かな命を生きるものとならせてくださいますように、こういう祈りなんです。特に私が心に残ったことはですね、一日の計画私も立てます、一年の計私も立てますけれども、永遠の計画はどうだろうか。この正月くらいですね、この世のことだけでなく永遠について思い巡らしてはどうだろうか。私はハッとさせられまして、まだまだ私はこの世に固執することから離れてないな、次の世に心を向けてですね、地上の旅を続けるようにと、こう2日からですね教えられたわけであります。本当に永遠の世界に目を向けるって大切なことだなと思いました。また、その日のですね聖書日課は申命記でした。申命記の2章読んでおりますとですね、2章の30節に、しかしヘシュボンの王シホンは私たち、じゃあモーセとイスラエルですけど、通らせようとしなかった。それは今日見る通り、彼をあなたの手に渡すために、あなたの神主が彼の心、王様の心を固くなにし、彼を強気にされたからである。これは30節の言葉。モーセのイスラエルの民がですね、このカナンの地に入ろうとしてですね、入るまでにですね、まあ、いろんな民族がいるわけですけども、そこをですね通過していかなきゃいけないんですよ。ところがこのヘシュボンという国ですね、シオンという王様ですね、モーセは私たちはただ通過するだけですから、物が必要ならば買いますから、本当にこのへり下ってですね、お願いの使いを出したんです。ところがヘシボンの王シホンは通過させない。そのためにそこに兵を立てて戦いをですね仕掛けてきたわけですね。これは困りますよね。約束の地に入れないですから、まあ、多分多くの人だったら、いや帰ろう帰ろう、後ろに逃げよう逃げよう、こう言うかもしれませんけども、モーセは祈ったわけですよ。すると主はですね、ヘシュボンの王様シホンの心を固くなにしたのは私だと、 それはこの地をあなたにあげるためだ。モーセは御声を聞いて恐れるな。そしてこのヘシボンのシオンと戦うわけですよね。ここを私たちはちょっとですね、考えなきゃいけないことなんです。私たちの目に見える現実があります。ヘシボンの王が兵を立てて向かってくるというこういう現実があるわけです。けれども彼らは強気になって戦ってくるんですけども、なぜですか。せっかくただ通るだけですとモーセをお願いしてるんですよ。でも戦ってくる、強気になって戦ってくる。もしかすると本当ならば怖いのかもしれません。でもイエス、神様はですね、彼の心を固くなにしたのは私だよ、それはあなたが滅ぼしてそこを占領するためだよ。すなわち目に見える現実と神様のご計画とがあるということです。モーセはそのような神様のご計画を知らされ、強気になって振る舞うヘシボンの王シオンと戦うんですよ。私はいつも隠された神様のご計画を知るということは大変力強いことです。現実がどうであれ、神が共にいて最善をなしてくださる、そう信じることはとても大きな力になります。実はローマ人の手紙を読んでおりました。パウロという人はですね、イスラエルの民が、イスラエル人が、神様の選ばれたイスラエル人がなぜ神の使わしたキリストを拒み彼を十字架につけたのか、これ現実です。神の御心は何なんだろうか、神の御心は何なんだろうか、神様の隠された真理は何なんだろうか。パウロはそれを十一章で展開するわけですね。こういうわけだよと教えてくれるわけです。まず第一に、イスラエルの背きによって福音が異邦人に届けられる、11節12節ですね。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせましたというんですよ。神の民イスラエルがイエス・キリストにつまずいた、救い主イエス・キリストにつまずいた、倒れのためなのか、まあ、つまずくという言葉は過ちを犯すとか過ちに陥ると訳される言葉でありますけれども、倒れるというのはですね、落ちるとかね、大変な言葉なんです。まさにイスラエル民族がこの信仰のマラソンをですね、走っているわけですよね。神の救いのコースをずっと走っていたわけですよ。ところがつまずいたんです。もうゴールできないんでしょうか。もうそこで倒れたのでゴールできないんでしょうか。パウロはもうイスラエル人は決定的に救いのコースが落後してしまったんですかと聞いてるんですよ。答えはいいえ、決してそんなことはありません。 もう現実しか見てない人はいつも愚痴を言いますね、不満を言いますよね。けれどもそうじゃないよ。神様には神様のご計画があるんだよ。隠された神の目的は二つあるようですね。二つあるようですね。一つの目的は異邦人に福音が伝えられるようになるということです。イエス様があのガリラヤやサマリア、ユダの地を伝道なさっていた時ですね、弟子たちに言われたんですよ。異邦人の地に行っちゃいけないよ、ユダヤ人だよ、ユダヤ人だよ。このイエス様の伝道はまずユダヤ人に福音を伝えることだったんですよね。ところが福音を伝えられたユダヤ人が何をしたんですか。神様にその意義、イエスを十字架につけた。なぜ。それはイエス・キリストの十字架の福音が異邦人から、ユダヤ人からイスラエル人から異邦人に伝えられるためだったって言うんですよ。そして多くの異邦人ですね、このローマ人への手紙ではローマ人とかですね、ギリシャ人とか異国の人々ですね、彼らがどんどんどんどん福音を敷いて喜んでいく姿を見て、ユダヤ人がイスラエル人が妬みを起こさせるためなんだとこう言ってるんですよ。確かにですね、皆さんとご一緒に使徒の働きをずっとですね礼拝で学んでまいりましたが、17章でテサロニケでの伝道の姿を思い起こしてくださるといいですね。パウロが説教を、ね、しておりますとですね、やゆる神を敬うというギリシャ人たちがですね大勢信じたんですよ。またかなりの数の有力な婦人たちも同様に信じたんですよ。どんどんパウロの伝えるイエス・キリストを信じる人が増えていく姿を見たイスラエル人たちは妬んだんですよ。17章5節によると、ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者を集め暴動を起こして町を混乱させたんですよ。こういうことをパウロは経験しているわけですよ。福音が、イエス・キリストがユダヤ人だけじゃない、イエス様の時代から今度ですね、パウロの時代へとね、異邦人の時代へと移っていくわけですけど、異邦人に福音が伝えられるためにイスラエルの民がつまずいたんだと、倒れたんだというんですよ。これ一つの理由、目的ですね。もう一つの理由は12節ですね。12節見るとですね、こう書いてある。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。イスラエルの民が、選びの神の民が拒んだ、つまずいた、そして異邦人に福音が、まさにここはですね、イスラエルの背き、イスラエルの失敗ですね、つまずきであるけど、それが異邦人、ギリシャ人とかローマ人がイエス・キリストを信じて希望を持って豊かな富となった。どうでしょうか。 ユダヤ人がつまずいた。いいことじゃないですよ。けどもそのことによって福音が世界に広がっていった。なんとこれは素晴らしいことでしょうか。そして異邦人が皆救われることはなんと素晴らしいことかと言ってるんですよ。まあ、26節にもですね、こうしてイスラエル人は皆救われるのですと書いてありますけど、実はイスラエルの民がつまずいてキリストを拒んだのは、異邦人に福音が伝わっていくっていうのが第一ですよ。そしてその姿を見たイスラエル人が妬み心を持って、彼もまた戻ってくるというんですよ。こうして全世界に福音が広められると、これこそ神の計画だというんですよ。ですからパウロは、自分は異邦人に福音を伝えるために召された、異邦人宣教にですね、自分の全力を注ぐわけですよ。今まさにローマ人に手紙を送ってるわけでありますけども、なぜですか。もう異邦人がイエス様を信じて喜んでる姿をイスラエルの人々に見せなさいって言うんですよ。彼らは妬む。そして彼は私たちの救いに導いてほしいと、彼らも帰ってくるんですよ。これが神様の隠された計画です。人間の浅はかな知恵ではなかなか読み取れない計画ですよね。けれども神様の計画はなんだかイスラエルのですね、このつまずきというか不信仰というかね、それさえ用いて福音を世界に、そしてイスラエルのためにも及ぼそうとなさる神様の隠されたご計画です。これはパウロが考えたことでしょうか。パウロが情熱の家に考えたことでしょうか。思いついたことでしょうか。違います。旧約聖書申命記の32章21節にははっきりとつまずきのことに言及し、神のご計画の通り約束されているというのです。パウロは自分の思いで言ってるんじゃないです。旧約聖書に民がつまずいて、そして彼らは戻ってくるというですね、約束を、ここは非常に重要なところですね。さあ、12節読んでまいりましたが、13節は、今度ですね、パウロは、異邦人のこのローマ人への手紙の受け取り人であります、異邦人に対して語ります。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人の使徒ですから自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。異邦人へのメッセージでありますけれども、パウロはですね、この自分は異邦人に述べ伝えるために召された、そういう人であるということ、それ非常に重要にしているんです。これはですね、ガラテヤ書の2章を見ますときに、このペテロはですね、主にイスラエル、ユダヤ人にですね、福音を伝えるためにですね、召された、でも自分は異邦人に召されているんだと、こういうふうにですね言っておりますが、そうするとですね、どうですか、異邦人はですね、ちょっとですね不満に思うことがあるんですよ。不満に思うことがある。 どういう不満かというとですね、なんだパウロ先生が私たちに福音を伝えるのはイスラエルの人々に妬みを引き起こさせるためなのか、私たちはイスラエル人の妬みを引き起こすための道具に過ぎないのか、手段に過ぎないのではないかっていう、そういうですね不満がですね見えるわけですよね。ですからパウロは、私は異邦人の使徒ですから私の務めを重く受け止めていますと、こう13節にまず語るわけですよ。パウロはどこまでも異邦人なんですよ。けれども異邦人に行く、それはイスラエルの人々に妬みを引き起こさせるっていうね。ですから14節見ると、私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて彼らのうち何人かでも救いたいのです。パウロの中には異邦人宣教があります。同時に異邦人宣教を通してイスラエルの民を救いた、このままではかわいそうだ。パウロの願うところは異邦人です。けども異邦人が救われていくことによってイスラエルの民が一人でも幾人かでも救われることを私は願うのです。そして最後に、もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中から命でなくて何でしょうか。ちょっと分かりづらい文章ですね。パウロは異邦人伝道を積極的に進めています。またパウロの同胞イスラエル人が妬みを持ってイエス・キリストを受け入れるようになる、そう信じて異邦人宣教に仕えているわけですけれども、そしてもしイスラエルがイエス様につまずき、そのことによってイエス様が異邦人に伝えられ、多くの異邦人が救われ、そしてイスラエルの人々が妬みを抱いてですね、イエス・キリストのところに戻ってきて、この神の民イスラエルが神との和解の中に入れられ、神様が彼らを受け入れてくださるとするなら、こんな素晴らしいことがどこにあるか。まるで死者の中からの命でなくて何でしょうか。イスラエルも異邦人も皆神から離れた霊的な死者であります。それなのによみがえるとはなんと素晴らしい祝福なんだろうか、こう叫んでいるのです。ここからわかることですが、パウロはですね、いつもですね、世界の救い、そして異邦人の救い、いつもそこにですね集中して宣教してたということであります。まあ少しまとめてみたいと思うんですけども、パウロは同胞の妬みを起こさせる異邦人伝道、パウロはどんなふうにしてイスラエルの民が妬むような伝道してたんだろうかですね、まあ聖書を読んでもですね具体的にはわからないんですよね。けれども私はやっぱりパウロ自身の中にですねそれを見るんです。パウロはいつも自分を通してキリストが明かしされるようにと願ってますね。 ちょっと抽象的ですね。やはり言葉だけでなく実態がないとですね、分かりづらいなと思うんですが、例えばニコデモという律法学者は夜遅くイエス様のところにやってきました。人々の目を気にしてですね、でも彼はイエス様を観察してたようですね。そしてイエス様に対して、神があなたと共におられなければあなたがなさっているような印は誰も行うことができませんとニコデモは言ってますよ。ああ、ニコデモはイエス様をずっと見ていて、この方は神が共におられなければこんな御業奇跡なんか起こりっこない、ちっと見ていて、そこに父なる神様の偉大さをですね、イエス様の中に見ていたんじゃないでしょうか。ですから恐れる心でですね、夜イエス様のところやってきたわけですよ。私はやっぱりパウロの伝道はイエス・キリストのご人格は見える伝道だったんじゃないか。いろんな困難がありました。罵られたり、厳しい叱責を受けたり、でもパウロはそれでもですね、決して退くことなく、どんな迫害の中にあっても彼は罵ってはならない。彼の心の中に住んでおられるイエス様の姿が、イエス様の言葉がパウロを通して出ていったんじゃないですか。あるいはパウロの姿となって表されていったんじゃないですか。キリストが心に住み、キリストがじわっとですね、私たちの言葉と行いに染み出るような伝道でなかったのかなと思うんです。神様がいつも心の内にいてくださって、キリストの心が、キリストの愛の心が私の言葉となり、私の行いとなるようにですね、そういう宣教だったんじゃないだろうか。私たちは今度は異邦人が妬むようなクリスチャンになりたいなと思うんですけどね。今日は、イスラエルのつまずき、イスラエルの倒れという表面的に言うならば悪い評価です。しかし神様のご計画は違うよ。神様のご計画は万事を益とするんだよ。神様はそんなつまずきも素晴らしいものに変えてくださるんだよ。失望することはない。今自分の現実がどうであったとしても失望することはない。神様の深いご計画はあなたの人生に始まっているからです。キリストが始めてくださっているからです。どうか私たちの心の内に住みたもうキリストが、私たちの言葉と行いとキリストの栄光を表すものへと、この年も豊かに表せるように、心砕かれて、へり下って、主に仕えさせていただきたい。祈りましょう。天の父よ、私たちの信仰の視野を サウルのように世界大に広げて、永遠の世界に広げてください。あなたの隠された真理に気づき、現状が全てだと勘違いして大切な真理を見失うことがないように助けてください。悲観的になって落ち込むことがないように、また傲慢になって人を裁くことがないように、御言葉を持って気づかせてください。神様はイスラエルのつまずきさえお持ちになり、異邦人宣教へとパウロを導いてくださいました。私たちの失敗さえ益に変えてくださるのはあなただけです。この新しい年をつぶやきの不信仰から喜びと感謝の信仰へと引き上げてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。主と共に賛美しましょう。可能な方はご起立ください。唱詠賛美歌543番。 あなた方すべてと共にありますように。どうぞご着席ください、今年初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、もしよかったらご挨拶をしていただければと思います、またオンラインで礼拝を捧げておられる方、どうぞ今年も良き年となりますように、あなたの重荷を主が負ってくださることを信じて歩みましょう。今日も、共に、祈りの必要な方、どうぞ前の方にお進みください。ご一緒に祈りの時を持ちたいと思います、1月7日の、礼拝は、これをもって終了いたします。